根性はですね、最後目標っていうんですか、結論は21章の1節にございます。あ、ごめんなさい、22章の1節にあります。司会者がその前まで読んでいただきましたが、22章の1節、そこでダビデは言った、これこそ神である主の宮だ、これこそイスラエルの全勝の生き贄の祭壇だ。このことが今朝の実は話の中心に、というか結論になるところであります。歴代史のこの今読んでいただいたところを見てみますと、やはりこの21章で特徴的なことは何かと言いますと、前回もお話ししましたように、ダビダがバテシバと犯した姦淫の罪とか、または夫ウリアを殺した罪については歴代史では言及されていないということです。それは何かといえば、歴代史の書かれた目的が原因しています。歴代史が書かれた目的は、神を礼拝することこそがいかに大切かということをこの伝えようとして書かれたのが歴代史の目的だからです。つまり歴代史は神様を中心とした礼拝ということがどういうことなのか、それがどれほど大切なことなのかということを伝えるために、記されたのがこの歴代史だと言えるでしょうね。ですからこのバテシバとの姦淫の問題、またウリアを危険なところにやって殺してしまったというこの問題と全くそのダビデの信仰と関係ないといえば、それは語弊がありますけれども、しかしこの人口調査というものは、ダビデが犯した人口調査というのは、そのバテシバとの姦淫とかウリアを殺したということとは質の違うものでした。でどういうふうに違うかと言いますと、このバテシバとの姦淫、そしてウリアを殺したということは、神との関係というよりも人と人との関係でありました。で人と人との関係の前に、私たちが大前提として立たなければならないのは、神を神とするということなんですよね。でこの私たちのこの神を神とするというその信仰が大前提にならなければならないといった、そのこと自体がなぜかというならば、人が神の形に作られたからであります。でこのバプテスト教理問答書というのがございます。これは17世紀のもう後半に書かれたものですけれども、宗教改革の中で、迫害の中で、バプテストのクリスチャンたちがどういうふうに信仰を持ったらいいかということを問答形式でした、バプテスト教理問答書というのがあります。でこの中に第一問に出てくる問いがこういう問いなんですね。人の主な目的は何かっていう問いかけなんです。そしてその答えとしてずっと教えてこられたのが、人の主な目的は神の栄光を表すこと、永遠に神を喜ぶことである。つまり神との関係っていうことがまず第一の人の目的、存在の目的だと言っています。でこれはずっと宗教改革以来、またどんな迫害の中にあっても、バプテストのクリスチャンたちが実は守り通した信仰の姿であります。ですから先ほど申しました2つの罪、つまりバテシバとの姦淫、そしてまたウリアを殺したというこの2つの罪は、イスラエルの人口を数えたという罪とは本質が違っていたということです。どうしてかと言いますと、それは人口を数えるということをそそのかしたのはサタンであると明記しています。歴代史には、じゃあ第2サムエルにはそう言っていないんです。で 歴代史の中でサタンがそそのかしたと言ってるってことは、歴代史の中で人口調査をさせるということほどにサタン的な神に逆らうものはないっていうことを歴代史の記者は強調したんだろうと。ですから第二サムエルにはない表現を歴代史では使って、まさにそれこそサタン的な罪なんだというふうにこう言っている強調点があるように思えます。そうするとじゃあ人口を数えるということがなぜそれほどの罪なのかということであります。それはこのダビデのこの王だって言うんですか、ダビデ王が王として立っている、その基盤はエルサレムに契約の箱を運び込んだように神様を礼拝するということ、まさに神礼拝が国の根幹であったわけです、基盤であったわけです。でそれを中心にした国の建設を実はバビロン帰還後のユダヤ人たちに、私たちの先祖がずっと守ってきたそのアイデンティティって言ったらいいでしょうか、その根本的な存在の価値というのはどこに置いていたかというと、神礼拝なんだよ、神を信ずる信仰なんだよということを伝えるために、まさにこの神殿を回復する、バビロンのから帰ってきたために神殿を回復させる、再建するということがどれほど大切なのかを教えんとしたのがこの歴代史だと言えます。そうするとたとえどんな困難な中にあったとしても、私たちのこの基盤というのはどこに置くんだろうかというと、やはり金を礼拝する、つまり神を信頼するっていうところに、私たちの生活の全ての基盤がそこにあるということを忘れてはならないことを教えられるところであります。で神様にじゃあこの人口調査をするということは何かと言いますと、なぜ罪なのかと言いますと、神様にこのダビデが与えられた約束というのは、実はアブラハムからずっと言われてきた約束の継続でしたね。アブラハムに神様が約束されたのは何かというと、あなたの子孫は空の星のように海の砂のようになると言われました。そしてあなたは全民族の幸いのもとへとなるという約束もされました。でそう言われた主がやっぱりこのダビデを選び、ダビデを祝福するときに、やはりダビデの王座を固くするっていうこともダビデに対して約束しました。何にもまだ見えるものがないのにもかかわらず、神様は約束しました。そしてダビデはその約束 に喜び、神を礼拝し賛美したんですね。それが今まで学んだところであります。で主が行われるこのような働きを、このダビデが人口調査をするということは、あたかも自分の業績であるかのように、またはあるいは無尽蔵に注がれる神様の祝福を見える形に数量化していく、それが人口調査でした。つまり神様の与えてくださる恵みや祝福を人間の理解できる方法で納得させるという、人間の理解のできる範囲の中に収めてしまう、非常に小さな枠の中にこの収めてしまおうとした、これがダビデの罪でした。ですからヨアブがこのことに気づきまして、この21章のダビデが人口調査をしなさいと言った時にヨアブが言った言葉がありますね。3節、主が御民を今より100倍も増してくださいますように、王様彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないでしょうか、なぜイスラエルに対して罪があるものとなられるのですか、というふうに、叱責するところであります。私たちは状況を把握する必要のない分野があります。それは何かというと、ただ主の恵み、大いなる御業が行われる器でしかないにもかかわらず、私たちはその人のその姿や能力やそういったもので見て、この人は神様の栄光を表す器だとか、そうではないとかっていうのを、この世の価値で 測っていないだろうか。祝福されているとかされていないっていうのを私たちは他の人が判断するような同じ判断をして評価していないだろうか。神様が働かれるという信仰がそこに働いているんだろうかっていうことを私たちはもう一度ここで教えられるのであります。ですから五節を見ますと、ヨアブ面白いですね。第二サムエルとは違うんです。どういうふうに違うかと言いますと、この全イスラエルをこの測った時に人数が全然違います。そしてこの歴代書を見ますと面白いですね。ヨアブは何をしたかというと、レビとベニヤミンとを登録しなかった。非常に大雑把な報告しかしなかったと、こういうふうに言っています。でその結果、この7節からですね、神様のダビデに対する教育が始まります。私はこれを罰とか裁きとは言わなくて、ダビデの教育っていうふうに捉えるんですかね。でこの7節から8節を見ていきますと、ここで神様がイスラエルを撃たれたとあります。そして撃たれたというそのことを見まして、ダビデはこれにこの現象を通して何かというと、神様はなんていうひどいことをするんじゃなくて、私は大きな罪を犯しましたと、こう神様の前にこの悔い改めていくと自分の罪に気づくわけであります。でダビデは罪を実行した後気づくわけです。人口調査という、人は心の内で計画している間は罪がなかなか自覚されにくいものですけれども、実行に移して気づく罪の重さというのがありますよね。その意味ではダビデはまだ神の御前に出て自己吟味をするということができる信仰者であったということができます。それさえも居直ってしまうのが人間の姿かもしれません。また口をつぐむか、または人のせいにするかということであります。ですからこのダビデのように行ってしまった後であってもなんです、そういう言い方をしたらいいと思います。ダビデのようにこのすぐに本当に愚かなことをしましたと悔いています。でこの罪を犯した者の素直な感情でしょうね。ですからこのように神様の前に罪を悔いて告白できるということは、まさに幸いな信仰者であるとも言えるんでしょうね。私たちは罪を犯してしまいます。失敗をしてしまいます。弱さがあります。でも幸いなのは、その罪を罪として認めて、そして神の前に愚かなことをしましたと、このように神に告白できる、それはどんなに幸いで平安を受けることだろうかと思います。こうしてこの9節から今度は13節に、今度はダビデがですね、ガドを通しまして、神の宣言に対して自らがこの神の手に陥らせる、そのような教育っていうか天罰裁きを受ける、もし苦しみを、神様愚かなことをしましたって言ったんだから、こんな苦しみをあえて与えなくたっていいじゃないかというふうに私たちは都合よく考えますけれども、しかしダビデは実はこのことでもっと大切なことを学ぶんですね。単なる神様がダビデを懲らしめて、ほれ見ろって、お前どんな悪いことしたんだ、別れって言っているのではなくて、実はこの後の問題、ことが問題なんです。何かと言いますと、この中でダビデはその3つのその懲らしめの中で、何かというと3年間の飢饉と3ヶ月の敵の攻撃と3日間の疫病です。で当時疫病というのは主のなされる技というふうに理解されていましたので、ダビデが選んだのは主の手に委ねるということでした。でなぜ主の手に委ねるということができ言ったかというと、主は憐れみ深いお方ですからという神様に対する信仰の告白をしているわけです。でダビデは自分が悔い改めたからだからいいだろうとか、だから助けてくれたっていいじゃないか、 というふうになりますと、私たちはなかなか自分の痛みや苦しみがまだ消えないと、まだ悔い改めが足らないのじゃないかとか、まだもっと心からしなきゃいけないんじゃないかだとか、もっと犠牲を捧げなきゃいけないんじゃないだろうかという考え方になっていきますけれども、そうではないんですね。やはり主のその御手に委ねる、主権の神の主権と憐れみをよく知っていたダビデだというふうに言うことができますよね。ですからその痛みの中にあっても、自分が悔い改めたから、だからその結果許されるとか、または何々したから神様は顧みてくださったとかということではなくて、ダビデ自身の中に主は憐れみ深いお方だから、自分に根拠を置いてないんですね、神様に置いてるんですね。でこれが私たちの信仰の基盤にやはりならなければならないんじゃないでしょうか。私たちは自分の行いだとか人の行いだとか、または自分の能力だとか、または悔い改めの強さだとかと言って、その自分の神様にこの許されるとか、その裁きが取り除かれるということを、もしそのようにしたとするならば、私たちはずっと責め続けなければならなくなります。そしてまたうまくいった時には、私ダビデのように人口調査をして、私の力はどんなもんだというふうに誇ることになってしまうでしょうね。そしてその誇りはまた罪を犯していくという結果になっていくかもしれません。私たちはなるべく気をつけないと主の手から逃れようとします。主からの懲らしめも含めて、それを甘んじて受けますという態度を取るのではなくて、自己正当化したり、あるいは自分を責めるだけ責めて神様に向かわなかったり、主は主ではなく自分に目が向いていきます。そして最後には自分に目が向きますけれども、人間って弱いものでして、自分自身だけを見つめることはできませんし、自分自身を責めることはできません。人を責めるようになります。そして問題を大きくしてしまいます。で14節で、主はイスラエルに疫病を下されます。そうしたらですね、このイスラエルのうちに神様が憐れみ深いと言われるんですが、7万人の人が倒れた。すごい人数であります。ここでなんと7万人であります。ここで言いたいことは何かというと、ダビデのゆえに、ダビデの罪のゆえに7万人が犠牲になったということです。これは今後のダビデにとってどうでしょう。私が神様に罪を犯したんだから、ダビデ言ってますね、私と私の家族に、子孫に罰が下してくださいって。私たちはこれはとてもいいように思います。とてもダビデは謙遜でね、自分の隣人を苦しめるということを私の罪のゆえにさせないでほしい、私にって、とても良いようにも、確かに良い面があるんですが、しかしここで自覚しなければならないことがあります。その国のリーダーが罪を犯すということは、自分一人と自分の家族だけでは済まないということです。罪というのは広がるということです。自分だけの問題ではない。その罪の怖さという深さというんでしょうか、それを見逃してはならないことの理由の中には、やはり多くの人たちを傷つけてしまうというのは罪の性質だからであります。ですからこれを決して軽んじてはならない。その国のリーダーにおいてはなおさらであります。それはこの世界中であらゆる紛争が起こってきます。しかしその紛争は、そのリーダーがどのような舵取りをするかによって大きく変わってきます。それは教会も同じであります。牧師伝道者も同様です。神の言葉を正しく語らない罪は、教会全体を誤った方向に導いてしまうという自覚を、本当に恐れを持って覚えるところである。そして15節以降、先週の繰り返しになってますが、このダビデは神様についてやはり認識していた通り、信じていた通り、憐れみ深いお方であります。ですから この御使いに対して、裁いていた御使いに対して、あなたの手を引けとこうお命じになります。もう十分だと声をかけられたわけです。そして突然止まります。その唯一の理由は神の憐れみ以外には何もないということをここでは強調されますよね。ダビデがどれだけ悔い改めて、ダビデが犠牲を捧げたからではないんですね。その前に神様が憐れんでそれを止められたんです。だから裁きが止まったというんです。で、ここの中でこの神様が災いを思い直した、これは悲しんだとか考えを変えたという意味であります。ですから一方的な神の憐れみによるんだということを、私たちはこの歴代史の記者の中から覚えなければなりません。ですから私たちが幸いを得た時に、ただただ神のみを褒めたたえるということが出てくるわけであります。そして16節から17節においてダビデはこのやはり言いますよね。私と私の一家に疫病をこう与えて、その民にはしないでくれと言った。先ほど言いましたように、とても良いように思いますけれども、リーダーの罪というものの大きさ、広がり、深さ、責任の重さというものをここで知らされるわけであります。そして18節から30節で、このことによってその後主の使いがガドにですね、預言者ガドにダビデに伝えるように言います。それはエブス人オルナンの内場で主のために祭壇を築いて犠牲を捧げなければならないというものでした。罪を犯したダビデへの神のからの語りかけであります。神との交わりの招きです。これはダビデじゃなくて神がまずそのようにしろって言って、和解の道を神が示されたんですよね。すごいことだなと思うんです。まさにそういう意味では、神を礼拝するっていうのは、まあ彰子というのが、私たち礼拝の最初の中に呼びかけが、神からの呼びかけがありますけれども、まさに礼拝は神からなされていく、呼びかけによって成り立つということを教えられるのであります。で、ここで祭壇を築けとの神の命令が18節に起こって、生贄に、そしてこの招きは生贄に特別に注意が置かれます。で、生贄に特別に注意が払われたということの理由は何かというと、一つはですね、このオルナンは実はその生贄を捧げるという、その動物と牛と、そしてその燃やす雑穀器と小麦というものを差し上げますと言ったんです。どうぞ自由に使ってください王様。で、このエブス人のこのオルナン、エブス人というのはもともとはエルサレムに地帯に住んでいた人たちです。それがヨアブがね、そのエルサレムを攻めて落としたんです。で、オルナンはその時に多分にイスラエルに先にこの降伏してダビデに従順の誓いをしてたんだろうと思う。ですから、このエビス人でありながら、敵の民族でありながら、今もダビデがエルサレムを都としている時においても、オルナンは生き残り、そしてまた自分の畑で生活を営むことが許されていたんでしょうね。ところがですね、面白いのは、このオルナンがこの捧げあげますと言ったことに対して言ったことは何かというと、十分なお金を払って買いたいんだと。自分のものを捧げるのでなければ、人のものを捧げたからといって自分のこの告白としての、神との交わりをしたことにはならない。つまり自らが犠牲を払うということをなくして、神との交わりをこの差し伸べてくれた手に対してそれを応えたことにはならない。だから費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのですと言って、本当にこれは十分なお金でありますが、金のシケルで重さ600シケルに当たるものをオルナに与えたというふうにあります。これはとっても重要であります。 私たちが神とキリストを一番にしないで神を信じていると言っても、その信仰はもしかしたら本物ではないかもしれません。それはどういうことかというと、主のものに、主にお捧げするものに自分が犠牲を払わないということはありえない。それは神を第一にしているということにはありならないということであります。こうしてダビデは26節、そのために祭壇を築いて全焼の生贄と若の生贄を捧げて主に呼ばわります。そしたらその次なんです。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下して彼に答えられた。これは神がダビデの信仰、そしてダビデの神に対してのその姿勢、犠牲を払うという、その神にお仕えするという、そのことを受け入れたという証拠であります。それが天から火が下ってっていう特別な事柄ですけれども、ですから全焼の生贄っていうのは自分を主にお捧げする生贄であり、神が伸ばしてくださった和解の、それをこの心から喜んで受け入れるという、その和解のための一つの証、印としての犠牲でありまして、主との交わりを回復する生贄であります。そしてこれらを主は火を持って、先ほど言いましたように受け入れたことを示されました。そしてダビデが意識していたかどうかは分かりませんけれどもね、まだこれも不思議なことがある。それは何かというと、ここはまさにかつてアブラハムがイサクを捧げたモリアの山なんですよ。でそれは創世記の22章の2節になりますが、そこでアブラハムが自分で愛する一人子イサクを全焼の生贄と捧げるように神に命じられたところであります。それはまさに父なる神が御子イエス・キリストを罪の供え物としてお捧げになる姿を表している、まさに出来事であります。それがこのオルナンのこの内場、麦の内場の土地なんです。でそこにエルサレムがぐっと今度広がりましてね、そこに実は神殿が建てられるんです。で27節からこの最後の22章の一節に行くんですが、ここにさらに、ここにこの大きな転換が起こってきます。これを神様が受け入れられたことに対する神様、ダビデの喜びです。ダビデのこの根拠って言ったらいいんでしょうか。ダビデは神が私の罪を許し、その和解後の手を差し伸べてくださった。それに対する応答を神様が受け入れてくださった。まさにそれがこの場所だ。で、その当時は、この当時はまだギブオンにモーセの幕屋があったんです。で、エルサレムの契約の箱とモーセが作った荒野の幕屋と、その犠牲を捧げる祭壇とはギブオンの幕屋にあったんです。ですから、契約の箱自体はエルサレムにありますけれども、そこで犠牲が捧げられるということはなかったんです。犠牲はギブオンのモーセが作った幕屋の底に祭壇があったんです。犠牲ですから、モーセは、じゃあダビデはそれまでは、この罪を犯すまではギブオンで犠牲を捧げていたって言えます。ところがダビデはギブオンにある幕屋にはもう行けなかったというふうに言っていますね。30節、ダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった、主の使いの剣を恐れたからである。モーセが作った幕屋、そして祭壇、これは律法と共にあります。戒めです。罪を指摘されます。不信仰を指摘されたダビデにとって、あの祭壇に向かうってことはダビデはできなかったんですね。もう恐ろしかったって言ってます。だけれども、ここでこの牛、このオルナンのこの麦の畑、この脱穀をしていたその場所、その場所は今度は何ですか。許しの場所ですよね。受け入れられたという、神様が私のこの罪を受け入れてくださった、許してくださったということをはっきりとダビデが自覚した場所です。ここにダビデは 自分の実は神殿を建てていくわけです、このイスラエルの。それは何かというと、神の許しということが前提にして、まさにこの国というのは許しの神、やっぱり神様によって許されて初めて成り立つ国家である、また私たちであるということを、そのことを告白して、実はここに神殿が建てる、これこそ主の宮である。と私たちが教会に来ているというのは、この許しを前提にしてなければなりません。この教会の存在は、まさに私たちは神様の許しのもとに成り立っている。そして私たちのクリスチャン生活というのは、律法によってではなくて、その律法によって指摘された罪の許しを受けて、私たちの信仰者生活というのはそこを基盤にするべきなんだということが、ダビデはここで確認をしたということですよね。私たちが民礼拝をしているのもそうです。許されるために礼拝をしているんじゃないんです。許されたから神を礼拝しているんです。神の贖い、許しということは、私たちの神を礼拝することでもあるし、また私たちクリスチャン生活の基盤でなければならない。他のものを持ち込んで私たちは神を礼拝することにはかないません、できません。そのことを私たちに教えてくれているところではないでしょうか。まさにこの22章の1節で、彼の祈りが聞かれ、そしてダビデの生贄が受け入れられたという、その場所がすでに祈りの家、生贄のための神殿になっていたということであります。そしてこのダビデの正しい応答が、新しい家、新しい祭壇を建てるべきところとなっていきます。そしてまたダビデが建てることが、この計画することが許されまして、そしてそこに祭壇を作ります。神殿はできてません、まだ。なぜならそのダビデの後のソロモンが建てるということになってますから。でもその祭壇はここに建てられていきます。でパウロは私たちについて、コリント第一の3章の11節と17節で、あなた方が神殿です、神の宮ですというふうに言っています。そうすると、私たちこそが神殿で神の宮って言えるのは、やはり神によって、イエス・キリストの贖いによって許されたという、許しということを基盤にして、私たち自身も神の民であり、いわゆるクリスチャンだというふうに言えるんだということです。それ以外のもので、私たちがキリスト者であるという資格を持つことはありえないわけであります。ですから私たちがあれができていない、これができていない、ああこのことも失敗しちゃった、あれもダメだったということで、私たちがキリスト者になったりならなかったりするわけではありません。まさに神の一方的な和解の手を差し伸べた、そしてそれを受け入れたダビデのその信仰によって、それが明らかに許しが実現をしたという、まさに神の憐れみの中で私たちは生き、神に仕え、神に従う存在なんだということを改めて知らされるところであります。ここから離れて私たちの信仰生活はありません。また神様に対するどんな奉仕も、この時点からこの許しによって立っているっていう、この恵み祝福から離れて、私たちのどんな奉仕も実は主に受け入れられるものではありませんし、またできないものであります。私たちの信仰生活は、やはりイエス・キリストのゆえに神に受け入れられ、罪許されたという信仰基盤とする、それ以外に私たちの生きる道、またはそこに戻りたいと思うんですよね。罪を犯してしまった、失敗してしまった、いろんな人に迷惑かけちゃった、その時にそこに戻りましょうよ。罪の許し、神が許してくださったというところに私たちは自分自身を置いて、そしてまたこの罪は罪として素直に認めていくという、悔い改めていくということを繰り返していく、それが実は許しがあって罪を認め、そして許しを請うということが起こってくるのであります。その逆ではありません。そのことが私たちの歩みであることを改めて覚えて、 私たちの心の神殿の中を、そこの許しというところに据えておきたいと思いますね。一言お願いいたします。愛する父なる神様、ひとときのあなたのお言葉に感謝いたします。本当に主よ、多くの失敗をし、また多くのいさかいを起こし、また多くの罪を犯してしまいます。しかし主よ、何よりもあなたに対して本当に不信仰の罪、そのことがどれほど大きなことであるか改めて知らされます。もし私たちが犯す不信仰の罪があるとするならば、あなたが一方的に私たちに、私たちの状態とは関係なく、私たちの功績とは関係なく、私たちのまた捧げ物とは関係なく、一方的な神の許しがあるというところに主を置くことができますように、そんな信仰生活にどんな時にも立ち返る、そのような信仰をどうぞ持ち続けて、そこからそれる不信仰なものとならないように助けあれんでください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。